はいと、また来ました。はい。まあ、やってみようかなと思って一応来てみました。まあ一章だけ、まあ一章の全部別に読まなくてもね、まあやってみようかなと思ってですね、一応来てみました。で、心理戦で絶対に負けない本って書いてあるやつの、前は別のね、そう、普及版のやつを、まあ、読んだんですけども、今回は実践編と書いてある方の別の本、表紙が青い方って言ってもわからないけどっていう方のやつから、ちょっと、一章のところを読んでみようかなというふうに思います。はい、はい、普通に書き込みで心理戦ですね、わかりますって書いてあったから、じゃあやってみようかなっていうぐらいすごい短絡的な、あ、じゃあそれやってみっかなって、別の最初をやろうと思ってたんですけど、まあいいや、やってみっかっていう、はい、っていう感じですね。で、ジタレスミ、と、529まさかの不意打ちと、まあ、不意打ち、まあ不意打ちかもしれないね、まあ、今日はねえかなと思ったらまた来てんじゃんこいつみたいなのはあるかもしれない。で、530今来たバーンと今来たっつうか、まあ、今始めたんですけどね、自分もねで珍しい時間にやりますのどうしたのことなんですけども、最近では珍しいですけどね、てか、なんていうのかな、こんぐらいの時間まで普通にやってたりしますからね、だから始める時間がね、確かにこんぐらいの時間になるのはあるかもしれないけど、普通にやってましたからね、最近はね、こんぐらいの時間までね、そういうのが多かったですけどね、はいはい、というわけでオートストップで、行ってみたいというふうに思います。じゃあ早速、うわ風すごい、心理戦に絶対に負けない本、実践編、行ってみましょう。第1章か、全ては心に目を向けることから始まるっていうやつから、行ってみたいという風な形で、はい、自らを成功に導くのは財力や知力だけではない。心の動きを素早く感じ取り自分に引きつける、それが何においても重要なのである。でスタート、心に照準を定めようっていうやつから。人の心こそ何事においても最も重要なのであり、真っ先にそこに焦点を当てなければならないのです。恋愛、結婚、人間関係、親子関係、教育問題、このようなものをテーマとした講演やセミナーにおいては、参加者たちのほぼ 100% は右のような私の言葉に深くうなずいてくれる。だが興味深いことに、ビジネス関係のそれでは必ずと言っていいほど、そうは言ってもねえといった表情を浮かべる方が一人や二人はいるものだ。心がどうのこうのという以前に、ビジネスではまずお金の問題やら何やらをどうにかしなきゃいけないわけでというところだろうか。全くその通り。いくら私が心理学者だからといって、そのような現実問題を軽く見ているわけではない。むしろ自分の専門でない部分だからこそ、過度にそうした問題を気にする傾向があるくらいだ。だがあえて私は言う。そしてしつこいほど繰り返し強調する。なぜならあまりに心を軽視している、いや意識的にではなく心の重要性に気づいていない人が多いからである。心の重要性にもっと目を向けさえすれば、いくらでも先に進んでいけるのに、日々の生活において、また実際に相談を受けた時に、そのような歯がゆい思いをすることがあまりに多いのである。考えてみてほしい。そもそも人間が全く介入しない社会生活の営みなどあり得るだろうか。例えば政治は外交のダイナミズムだと言われるが、その外交においてさえも、所詮は外交官と外交官がぶつかり合う非常に人間臭い領域に過ぎない。極端に言えば外交官同士において、あいつのことが好きだ嫌いだといったレベルで一国の行方が左右されてしまうこともあるはずである。 そのため軍事力がどうの、国際的発言力がどうのという問題より、外交を行う人間そのものにもっと焦点が当てられてしかるべきなのである。国政を例にしてもよい。現在数多くの政党が立派な見識を謳っているが、その政策を実行できるかどうかは他の政党とのドロドロしたやり取りや権力関係によって大きく左右される。つまり日本の政治を決定していくのは対人関係なのであって、将来を見越した優れた見識などではない。良くも悪くもこれが日本の政治なのである。三流の見識しか持っていないのに最層に選ばれる例は政治史の中に吐いて捨てるほどある。そうした人々は知ってか知らずか巧みな人心掌握の術を、術を使っているからこそ素晴らしい人物として敬われるのである。戦術眼の劣った将軍でも部下の気持ちをつかんでさえいれば、部下はその将軍のために死のうとさえする。部下は優れた戦術などという目に見えないものに心を動かされたのではない。ただ自分の心を魅了してやまない将軍のために喜んで、死地に赴くのである。話をビジネスに戻そう。ビジネスといえば何でも経済学やマーケティング理論で扱うものと考える傾向がないだろうか。ビジネスという言葉の響きは確かに洗練されたデータや数字を連想させる。そして実際にこれまでのビジネスは経済学やマーケティングといった領域で明らかにされた理論に立脚して進められてきた。だがビジネスイコール経済学やマーケティングで扱う領域というのは大いなる幻想、誤った思い込みだと言わざるを得ない。ビジネスは所詮人と人との間でなされる人間的な現象だからである。開発するのも人間、作るのも人間、売るのも人間、買うのも人間、取引交渉をするのも人間、市場を動かすのも人間であるということを考えれば、ビジネスも所詮は人間の営みの一つに過ぎず、心理学で扱うべき問題なのである。人間の営みに心が入り込まないものなのだい。それならばビジネスに心理学を活用できないはずはないのである。ところが市場細分化、プッシュ戦略、ナレッジマネジメントといった難しい専門用語を知っているビジネスマンは多いのに、心理学の原理を知るビジネスマンはほとんどいない。セールスでは右から近寄れ、交渉が難航しているときはアイコンタクトをするなといった単純だが 実践的な法則はなぜか全くと言って良いほど知られてないのである。そこで本章ではビジネスの場面を中心として心の重要性を示す数々の例を挙げていこう。ビジネスを取り上げるのは心理学とは最も遠遠いと思われかねない分野であること、それでいて実は心理学を有効活用できる最も大きな潜在的素地を持っていることによるものである。無論例を見ていくうちにビジネス以外での心の重要性もおのずと明らかになるである。で、テレビ電話が売れない理由。話している相手が見えるテレビ画面付き電話は便利なのかそうでないのか、ちょっと考えると非常に便利そうだ。普通の電話は音声だけの情報しか送られてこないのに、テレビ画面付き電話は相手の表情までわかるからである。しかしテレビ画面付きの電話はずっと以前に市場化されているのに全く売れていないのだ。そもそもテレビ画面付きの電話は1964年のニューヨークで開かれたワールドフェアにおいてすでに現実の製品として紹介されていた。新聞にも大々的に取り上げられ、ウォールストリートジャーナル誌では優れた次世代メディアとして特集が組まれたりもした。しかし多くの人の期待を裏切り、この製品は80年代になっても90年代になっても、もちろん現在でもほとんど売れていないのだ。これは一体どういうことなのか。実ははっきりとした答えはわからなかった。テレビ画面付きの電話を市場化した AT&T 社は十分な予算を組んで広報活動もしていたし、市場調査などをすると誰もがテレビ画面付きの電話を欲しいと答えていたのだ。それにもかかわらずこの製品は売れなかったのである。しかし売れない原因など心理学的には簡単に説明がつく。つまり売れなかったという事実があるのだから、人々はテレビ画面付きの電話など欲しくなかったに違いないと考えれば済むことなのだ。次の状況を考えればさらにスッキリとする。自宅で下着姿でくつろいでいるとき、電話がかかってきて嫌をなく下着姿を相手に見られてしまうことについてあなたはどう思うだろうか。あるいは電話中にトイレに行きたくなったらどうだろう。さらに就寝中に電話がかかってきて寝ぼけた顔を相手に見られてしまう状況は、 果ては秘密の恋人と密会している最中に電話がかかってきて仕事中だと嘘をつけなくなることは。このように考えていくと、テレビ画面付きの電話で自分の存在が明らかにされることは便利というよりむしろ絶対に避けたいものなのだ。相手の顔だって見たくない、自分の顔だって見せたくない時が私たちには多いのである。テレビ画面付きの電話は以上のような理由から売れないという予測が下される。当然のことのようだが、人の心の動きを考えに入れていないとなかなか思い当たらないのである。これこそがまさに心理戦による見方だ。心理戦では全ての理由を人間の心に求める。欲しいという市場調査の結果が出ても実際の購買が起きていないのだな、大衆はその製品を無意識のうちに嫌悪していると考える。そしてその嫌悪の理由について心の奥深くにまで潜り込んで徹底的に検討する。交渉相手が面白い企画ですねと褒めていても目が笑っていなければダメだろうと予想する。営業部が納期について尋ねてきたらそれは急いでくれの合図だろうと推測するのである。心理学で予測する産業成長率について、日本の産業がこれから10年20年後にどのような成長を遂げるかを予測しようとするとき、大抵の人はすぐに経済学の力に頼ろうとする。しかし産業成長率くらいなら心理学者にだって予測できるのだ。しかも心理学者のやり方は極めて単純である。ただ小説を読むか映画や漫画を見るだけである。なぜ小説を読むだけで産業成長率がわかるのか。実はそれらの物語が国民の意識に強い影響を与えることを知っているからである。例えば主人公が頑張り屋でやる気に満ち溢れているような小説や演劇や映画などが同時代に数多く見られるなら、そうした物語を見て育つ子供たちは頑張り屋になって日本の産業成長率を高める担い手として成長すると予想されるのだ。そしてこれは実際に調査結果によって証明されているのである。マクレランドという心理学者がいる。彼はイギリスのチューダー王朝時代から産業革命に至る経済の盛衰を文芸作品に現れるやる気から予測できることを示した。左の図は歴史上の各時期に書かれた文芸作品のやる気の度合いと産業成長率の関係を表しているものである。左のページの図に記したように文芸作品の中にやる気を表す言葉が多く見られてから50年後に産業成長率は増大することが明らかになった。したがって現在の小説や映画やアニメなどを詳しく観察すれば今後50年間の日本の産業成長を予測することもできるはずである。漫画ばかり読んでいると立派な大人になれませんよと母親たちは子供を叱る。だがそうなのだろうか。この調査結果を参考にするならば、やる気や冒険心にあふれた勇気を持った子供に育てたいのなら、積極的に漫画を見せてやるべきだとさえ言えるのである。人は動かすのはお金でない。人間は損得感情だけで動くわけではない。かつて地面師と呼ばれる悪徳業者が土地の不当てな買い占めに走ったことがあった。不当たりが。しかし中にはどれほどお金を積まれても父祖伝来の土地を譲ることはできないと、父祖伝来のお金と突っぱねる人も多くいたという。もし人間がお金で動くなら大量のお金をつぎ込めば土地は簡単に買えるはずだ。しかし人間はお金で動くことはなく、不当な圧力に対してはあえて反抗を示そうとするのである。不当だと。逆にほんの少しの温情を示されたために簡単に土地を売ることもある。お金の問題ではなく誠意ある態度、真摯な姿勢によって人は動くからだ。あなたはグッチを知ってるだろうか。そう、女性に人気の高級ブランドだ。しかし現在ほどグッチが広く知られていなかった頃、三元山の社長である、元山長一郎氏は次のようにして日本で独占販売権を勝ち取ったのである。もともと元山氏は1階の個人商店主に過ぎなかった。しかしヨーロッパに買い付けに行くたびにイタリアのフローレンスにあるグッチの本店に足を運んでは、いい製品だ、ぜひ日本で売り出したいとの決意を固めていたのである。ところが当時のグッチは世界各国に直営店を出し、その店でしか商品を売らないという強固な姿勢を貫いていた。これは日本でも例外ではないし、そもそも何の後ろ盾もない元山氏が独占販売権を取れるはずがなかった。 おまけに彼は英語さえろくに話すことができないという弱みもあった。それでも本山市の、日産ひまいり数年間も続いた。ある時本山氏がグッチ本店を訪れるとたまたま社長が居合わせ、面白い日本人が来ているとのことで興味本位で会ってくれたのである。これは幸運なことだった。とはいえグッチの販売方針を日本だけ変えるわけにはいかず、体よく追い返されそうになった。そして別れ際にグッチの社長はせっかく来てくれたのだからと銀製品をプレゼントしたのだ。つまらない粗品である。ところが本山氏はその粗品をうやうやしく受け取り、しかも丁寧にハンカチに包み出したのである。これがグッチの社長に感動を与えた。この人はなぜこんなつまらないものを、これだけ我が社の製品を大切にしてくれる人なら絶対に間違いはない。こうして直営販売を基本戦略とするグッチが唯一の例外として日本での独占販売を彼に認めたのだ。このエピソードからわかるように、人を動かすのはお金ではなく人柄であり、その人の心なのである。本山氏は決して演技などしてはいなかったのであろうが、知らず知らずのうちに優れた心理戦を展開していたのである。所詮買うのは人間である。現在の製品は付加価値で売れ行きが決まると言われている。そしてこの付加価値と呼ばれるのはイメージなのである。例えば歯磨き粉、本来の目的は虫歯を予防することであり、その他の目的はいらないはずだ。ところが多くの歯磨き粉は歯を白くするだとか口臭予防などの付加価値がなければ売れないのである。人々は歯磨き粉に対して歯が白くなり美しく見えるというイメージが欲しいのだ。あるいは周りの人に不快感を与えない爽やかな息のイメージを買うのだ。そしてそちらのイメージの方が実際に虫歯になるかならないかという問題より大きくなってしまうのだ。医薬品もそうである。人々は病気をなくすという本来の目的ではなく、健康を高めるというイメージのために医薬品を買っている。イメージは非常に重要だが、大衆の望むイメージをつかみ損ねて失敗した例は非常に多い。心理を読み違えたのだ。例えば IBM 社は人々がコンピューターに対して大きさ強さを求めているのだろうと考えた。確かにアメリカ人は大きな車だとか大きな家を好む。ここから連想するとコンピューターにも重々しさが必要だと思うのも当然かもしれない。ところが大衆の心理はいつまでも古典的なアメリカ観に縛られてはいなかった。実際現代のアメリカ人は可愛らしさ親しみやすさを求めていたため、ミニコンピューターの方を好んだのである。これにより IBM のメインフレーム、大型コンピューター帝国は大きく揺らぐ結果となった。ジレット社は世界有数のカミソリメーカーだ。同社は大衆は高価格で高機能なカミソリを欲していると思い込んでいた。事実高機能のカミソリは長いことよく売れたのである。そのためあるフランスの会社が使い捨てカミソリを売り出したとき、ジレット社としては何の危機感も抱かず、そんなもの誰が欲しがるのかと一生に伏した。よほど自社製品に自信があったに違いない。ところがである、この使い捨てカミソリが予想に反してかなりの売れ行きを見せたのである。現在はキャンペーンにかなりの費用をつぎ込んで、ようやくジレット社は使い捨てカミソリの分野でも一応の成功を収めた。しかしたかが使い捨てカミソリと構えずに早くから市場参入を果たしていれば、余計な費用を使わずに済んだのかもしれない。残念なことに、マーケティングに関わる全ての疑問への答えはお金と品質であると勘違いされてきた感がある。開発費用、製品価格、組織予算、広告費用、そしてできるだけ品質の良い製品を作ること。だがこれらは一部であって全てではない。マーケティングで最も重要なのは消費者の心にいかに忍び込むかである。そして消費者の心、すなわち人間の心というのはコンピューター処理のような客観的合理的なものではない。だからこそ消費者の心理を徹底的に研究しなければならないのである。こちら側がいかに安くて良いものを作ったとしても、消費者がそれを安くていいものだと知覚してくれない限りは全てが無駄なのだ。本当に安くて良い製品はこれまでにいくらでも開発されただろう。だがそれら全てが期待通りのヒットを生んだわけではないはずだ。逆に客観的にはそれほど大したものとは言えないのに大ヒットとなった例は枚挙にいとまがないなど、これらは全て消費者の心にうまく忍び込めたか否か、それだけの違いなのだ。 良くも悪くも人間というのは非合理であり、お金プラス良い製品イコール大ヒットというわけにはいかないのである。そこが人間心理の妙なのだ。例えばコーラを取り上げてみよう。コカ・コーラ社は20万回にも及ぶ味覚テストによって、多くの人々からニューコークがペプシやオリジナルのコカ・コーラよりも美味しいと評価されることを証明した。しかし実際の勝者はどうだろうか。テストで1位とされたニューコークの売り上げは3位なのだ。そしてテストの結果とは違い、コカ・コーラクラシックが第1位となっているのである。客観的合理的に美味しいかどうかではなく、コーラとはこういうものだ、オリジナルこそやはり一番のはずだというある種の思い込みや幻想が製品の売り上げを決定づけている良い例である。またこんな例はどうだろう。シーチキン、味の素、バスクリン、サランラップ、これらに共通するものは何だろうか。そう、製品名である固有名詞が全て一般名称になってしまっている例である。普通の会話の中ではツナ缶、旨味調味料、入浴剤、ラップフィルムというよりはずっと通りが良いし、少なくとも意味が通じないことはないだろう。たとえ他社の製品や他の名称であろうとも、私たちの頭の中ではツナ缶や旨味調味料を使っている限りはシーチキンや味の素なのだ。そして一般名称となっているからには品質が良く、少なくともオリジナルであると知覚されるのである。どんなに良い類似商品が出ようとも、ここから新しいカテゴリーの製品を真っ先に作れ、新しいカテゴリーの製品には一般名称として使われやすいような名前を付けようといったマーケティングの心理法則が導かれるのである。いかなる製品であっても買うのは所詮人間である。買うかどうかを決めるのは人間の心である。そして人間の心というのは客観的合理的なものではない。だから物を作り物を売るときには徹底的に人間の心を深く掘り下げていかなければならないのである、ゲームソフトとかも読み違えっていうのでいろいろあるような気はする。求めていたところと、開発が考えていたところの差というか穴というか、溝だ。で、続き、人を動かす力の秘密。最近の若者は言われた通りのことしかやらないと嘆く上司がいる。しかしそうした嘆きを推奨することは同時に自分に若者を動かすだけの力がないことを証明しているに過ぎない。若者が悪いのではなく、人を動かす能力を持たない自分が悪いというのに。さらにこういう人に限って若者が自分の意思で仕事を進めようとすると、独断でやらないでくれとか余計なことをするなと文句をつけてくるのである。これでは言われた通りのことだけをしっかりとやるのが良いのか、言われた以上のことをやるのが良いのかの判断がつかず、部下はたまったものではないだろう。心理学ではダブルバインド、二重拘束の状態と呼ばれる。しかしそのような繰りごとにも一辺の真理はある。つまり日本の高度経済成長を支えてきた今の上司たちは、それこそ何も教えられず試行錯誤しながら叩き上げられるという育てられ方をしてきたからだ。神様。けれど時代は大きく変わっている。いらしむべし、知らしむべからずといった権威主義では若者はついてこないのである。昔ならもっとアイデアを出せと怒鳴れば部下は必死になってアイデアをひねり出しただろう。だが良くも悪くも今はそういう時代ではない。怒声を上げることなくスマートにアイデアを出させる技術が必要とされるのだ。まさにそこにこそ心理法則の有効性が潜んでいるのである。例えば真っ白な用紙を手渡してこれにアイデアを埋めてこいと命令するのは最低である。やり方が全く説明されていないし、どのようなアイデアが欲しいのかも説明されていないからである。ただ用紙に 1,2,3 と書いておくだけでも相手は、ああアイデアを箇条書きにすればよいのかと理解することができ、それだけでずっとアイデアは出しやすくなる。こうしたほんの少しの違いが実は非常に大切なのである。一方相手のアイデアを聞く時の姿勢はどうだろうか。腕組みや足組みをしていないだろうか。椅子にふんぞり返っていないだろうか。見下ろすような視線をしていないだろうか。硬い表情やしかめ面をしていないだろうか。これらはすべてアイデアを早く出してみせろ、出さなければお前に無能だという烙印を押してやるぞ、だけどアイデアを出したとしても俺が厳しく評価してやるから覚悟しろよとの暗黙のメッセージを相手に伝えてしまうのである。 あなたが意図していようといまいと全く関係ない。そのようなボディーランゲージをしている限りはそう伝わってしまうのである。こんな雰囲気を作られた中で、さあアイデアを出せと言われても所詮は無理な話なのである。そんな時は例えば相手のやや斜め向かいに立ったり座ったりして、過去最も良くないのは真正面のポジションである。腕組みや足組みをせずオープンなポーズをとってみよう。また椅子に深く腰掛けるのではなく、相手の方にやや乗り出す感じで座り、相手と同じ高さの目線にし、できるだけ柔らかな表情をしてみよう。相手が喋り始めたらゆっくりとうなずきながら、ふんふん、そうか、へえ、面白いね、などの相槌を歌ってみよう。たったこれだけで相手が驚くほど口を開くようになることにあなたはきっと驚くだろう。人間は誰でも自分の心は自分が一番よく知っていると思っている。しかしそれは間違いである。また重役になればなるほど現場から遠ざかることが多くなるのに、自分こそが全てをよく理解していると思っている。しかしそれは幻想である。心理学者フレンチの調査によると、実に 90% ものビジネスマネージャーは自分の能力が同僚に勝ると過大評価する傾向があるということである。しかしこうしたうぬぼれは全く間違いなのだ。とすると最も賢明なことは自分の非力を認め、凡庸であるという自覚を持つことである。そう自覚し、自分の心と相手の心を白紙の状態から懸命に探っていこうという謙虚な姿勢を取るだけで、あなたはすでに他者の10歩も20歩も先を歩んでいるということになるのである。本書は一風変わったビジネス書かもしれない。経済学やマーケティングの用語はほとんど出てこないし、ケインズやマルクスの思想なども紹介していない。出てくるのは心理学者と心理学の用語ばかりである。しかしこれらは単なる心理学の講義ではない。それを実践的に利用し、ビジネスで勝つという観点に焦点を絞り込んでいるのだ。読者はまだ半信半疑かもしれない。本当に経済学抜きでビジネスに勝てるのか心配はいらない。ビジネスは製品との勝負でも、ましてや機械を相手にした勝負でもない。人間との勝負ならだ。人間を相手にする勝負なら、心理戦を制すれば勝てるのは明らかではないか。こう考えてもよいだろう。もしビジネスが完全に経済原理にのっとって動いているのなら、心理戦の出番はどこにもない。コンピュータープログラムに従ってロボットが製品を開発し、ロボットが交渉し、ロボットが価格を設定し、ロボットが取引をし、ロボットが帳簿の計算をすればよい。またコンピューター1台あれば株で儲けたい放題だ。だがどんなにオートメーション化が進み、どんなにコンピューターの役割が増えようとも、人間が一人も出てこない経済活動はありえない。それなら心理戦の出番が必ずどこかにあるはずだ。それをあなたが探し出し、心理法則を活用するのである。本書はまさにそのためのガイドブックなのだ。なお本書ではビジネスというシチュエーションを中心に数々の心理法則を展開していくが、無論ここで紹介されているのはビジネスに限ったものではない。恋愛、結婚、夫婦や親子関係、しつけ、教育、隣人との人間関係、心理戦は我々の日常生活のどんな場面にも顔を出している。そして心理法則はどんな場面でも剣や盾となり、必ずやあなたの役に立ってくれるはずである。以上、一生終わり。はい、これで一章ですね。二章はめちゃくちゃ長いです。はい、そっから考えると2章はもうその2倍ぐらいはある、はい、さーっと読んできました。でジータ、レッスン531、いや食準備してこようと。あ、終わりですよこれで。あれあれ終わり、終わりなんで。532、待ちに待った新日タワーと。待ちに待った人は一人、なんかたまに心理戦が心理戦がみたいな話をちょこちょこっと見たから、考えてはいたんですけどね、まあ陸があったっていう考えで、はい、で533番、俺もどうすればいいか判断できんと。何についてだ、どうすればいいか。でもね、そう人はねでかいよ、自分はこの辺は気をつけてますよ。 結局人なんですよ。てかね、自分の会社特にまた人の、あの要素が大きいもんでね、どこでも人が大きいんですけど、やっぱりねモチベーションとかね、その辺、そのやっぱ親しい人が言うのと全然そういう風に思われてない人から言われるのでは全然そのね言われた人の動きが違うんですよね、やっぱり。だからその辺をやっぱりね分かって、そう自分の方が上とか下とか関係なしにですね、うまい具合に持っていくような、トークというか、まあコミュニケーションの取り方っていうのは、一応気をつけてはいるつもりではいるんですけどね、自分なりにね、ある程度うまくいってるとは信じたい。いろいろとうまい具合に進んでることが多いんでね、そういうことを大切にしてるつもりではいるから、とにかく必ず人を下に見ないっていうのは大事にしてますね。そう、どうしてできないかということについて相手の立場に立って理解してそれをフォローするような説明プラス自分でそれに対して何ができるかも考えるということで、で、お互い話し合って、そのできない部分がなぜできないのかというのを導き出して、フォローできるのならフォローで、まあ、できないにしても自分ならこうするとかですね、その辺のサポートする、その姿勢を見せるだけでも相手にとっては効果はでかいかなと、確かに治るかどうかは別としても、あとはねどうでもいいような話をするとかね、どうでもいい話をしてなるべく顔を出すとかね、全員とね、いろんな人と、とりあえず毎日見る挨拶だけでも、それだけでも違うかなと、顔を売るっていうこと、で、ギター534、たこ焼き食っちゃったよと、重いわたこ焼き重いわなんで食っちゃった。で535、言い方一つで変わるんだわ結局と。そう、つかね、そのなんかさっきの態度もあったけど、やっぱねもう見下してんなって思われたらね終わりだね。相手が反応しないね、それに対してね、いい反応をね、見下してるわとかね、なんだろう、自分の話をきちんと聞く態度を持ってねえなこいつとかね、いう時点でですね、どんないいことを言ってもですね聞かないですね人は自分の意見の方が正しいっていう風に思ったりとかね、なかなかそこに理解を、てか聞く耳持たないですね、もうね、だから全然動かないね言ってもね、だからなかなかでそうなっちゃうと修正するのが大変、でまたある程度ね関係を作っておけばね、ちょっとはやっぱり大変だなとかいうこととかね、そういうことをお願いするときとか仮にね言う場合でもしやすいっていうのもあるじゃないですか。であいつが言ってんだったらしゃあねえなって動いてくれる場合もありますし、ね、そうで、その辺のいやいややらされるのと、まあ、そういったところでしょうがねえなって自主的にそうやって動いてくれるのではスピードも違いますからね、スピードとやる気が違うから出来も違ってくるし、いろんなところでそういった影響が出るかなと。でも実際出てるんですけど、その辺ですね、で、そう言い方と態度ですね、その時に言ってる雰囲気とかですね、その時のもうその一対一で喋ってるんだとしたらその関係とかですね、でそこに生まれてる信頼がどのぐらいあるかとかですね、そう人間同士だからねなかなか難しい、だから相手の性格とか、そう性格とかを読んでねうまい具合にこの人はこういうタイプだからこういうことはあまり言わない方がいいなとか、多少突っ込んでもいい人なのか突っ込むと潰れちゃう人なのか、その辺もねソフトに行くべきなのかハードに行くべきなのか、ハードに行ってもいいのかどうかとかね、 でソフトに行くにもどうにかしてやっぱり、強く言いたい時でもなんだ変な話だけどソフトハードソフトに見えんだけどハードみたいなね、ような、雰囲気っていうのかな、威圧で押すのかそのなんだろうなパワーで押すのか精神的に押すのか追い詰めるのかっていうプッシュの仕方も違うと思いますし、パワーでドーンっていっちゃってガーンって変わるのもいいけど、まあ、その分反動がでかいですよね。バーンと押さえつけたらその分反動がドーンってリバウンド返ってきますから、からそれに対してゆっくりじわじわじわじわって押し潰すと戻ってこないっていうのがあるんで、そのプッシュの仕方ですね、その何かを、やらせるとか強制させるとかですね、縛り何かルールを決めて縛るといった形でもその方法スピそのやり方によって相手にとってどういう、ね、効果が出るかっていうのも変わってくると思うんで、その辺はちょっと考えながらやらないと、まあ、それはまあ相手の性格が分かってればよりやりやすいんで、ねいろいろってね、まあ攻め方があるんですよ。で、536番、心理戦での剣や盾になるのはわかるが、問題は好きな人とか友人に剣やら盾を向けるのかという葛藤が、と言う好きな人とか友人にっていうのはそれが剣盾っていうところに行くのかな、わかんないけど、剣いや盾、うん、向ける剣や盾を向けるっていう言い方をするかどうかだな。好きな人や友人の場合でも剣や盾を向けるような関係なのか、その向けるっていうかなんか、心理戦っていう感じじゃないからな。確かにそういうのが勝手に自然に入ってくる関係のはずなんだけどな。そのなんていうかな、心理戦っていうその戦いのあれではなくて、まあ、若干戦いを入れなきゃいけない場合もあるかもしれないけど、でもその辺はな、心理戦っていうような感じではないけど、それはもう自然に組み込んでうまくもう立ち回れるようにしておけばもう別に剣や盾じゃないような、なんて言ったらいいか分かんないけど、なんかちょっと違う感じです。で537、同じ言葉でも笑顔と無表情では全然違うなあれと、だから態度、その時のやっぱり雰囲気ですよね無表情で言っててね、言ってんのと笑顔で言ってる方がもっと強烈にうわ怒ってるわっていうのが強烈に聞く場合もあるじゃないですか。無表情で怒るのと笑顔で怒ってるなって思われるんだけど怒ってないようなセリフを言うっていうのどっちが重いのとかさ、笑顔でね怒ってないよっていうのと無表情で怒ってるよっていうのとどっちの方が効くのとか、まあね、ちょっと言いづらいね、分かりづらいけど笑顔の方が逆に効く場合もありますからね、そういうなんか笑顔と無表情っていうとね、いろいろとその辺の使い方使い分けがいろいろあんのかなと、思ったりはしますけどね。そう、とりあえずね、わかんない、その初めて会う人に対してどういう風なところで言ったらいいかっていうのはね、とにかくこうしとけばとりあえずはまず読めるっていうようなのがか、ね、身につけとかないといけねってところ踏んじゃうとさ、地雷踏むとあれだから、なるべく踏まないように、で喋ってるトーンとかなんだろうな、そのこっちの返しに対する反応、声のそのなんだろうな、ゆっくり喋るのか早く喋るのかとか、どういったことに、興味があるのかないのか、あとはまあ より表情態度があるとより分かるとは思うんですけど、からあこういう人なのかというのが分かれば、うん、であとやっぱり表情はないときついですよね。表情ボディーランゲージとかがないと、なかなか、なんだろうな、関係つかむの難しいですよね。その他のね、他社の営業さんとか仮に会うとしても、そこでね、まあそういう時にはね結構あれだと思うんだけど、うん、だからそれがなんか形式的なのか、もうちょっとなんか崩してね、フランクに行けるのかとかね、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、で、538番、待った心理戦を楽しみにしていたのは最低でも2人いると。2人か2人だな、 OK、 2人で539、自分は接客業だから同じいらっしゃいませでもかなり印象が違うしねと、ブチ切れると人間笑うってことを経験したよ、自分でも驚いたよと、怒ってるだけなら般若みたいな顔だけどねと、人間って怖いよなと、うん、つかなんか振り切れるんだな多分な、うん、もうなんか、うん、だから笑いっていうのが笑うっていうのがなんかもう面白くて笑うのと、なんかもう呆れて笑うのとか、なんかそういうね、そう怒り笑いとさ、悲しくても笑うことがあるだろうし、いろんな笑いがあると思うんですけどね、そういらっしゃいませでもかなりの印象が違うし、でもトーンですよねそれね、トーンとその時の言ってる目線とかね、まあ表情ですね、うん、仮にね全然違う方向を向いてね、対してこっちの方向いてないで言ってたら、あ俺じゃねえんだっていうのもあるし、うん、つか自分の場合はいらっしゃいませは別にもういらっしゃいませだから、いらっしゃいませでいいやっていう、何言ってるか分かんないけど、別にあんまり気にしないんですけど、接客業のなんていうの、店員の態度に対してあんまり文句を言うっていうのはよほどのことがないかに言うつもりもないし、あそういうもんなんだぐらいしか思わないから、自分の場合はあまりその店員の態度で動く、あまりにも不愛想だったりとかなんかしたらあれですけど、何それって思うけど、もう来ねえよって思うかもしれないけどまあ普通レベルだったら、どんだけ今度良すぎても今度さ邪魔くせえってなったりするところに行っちゃうとまずいですから、なんつうのうっせえとかそう、そこまでしなくていいよっていう、大きなお世話みたいなね、うん、とこに行っちゃうとまたまずいしね、だからその辺の、反応を見てうまくその辺をいろいろやってくれ読める接客業にならないとまずいよね、だから接客業の人だから大変だと思うんですけど、よりそのなんつうの人を読む力、その重要になってくるよね、その人の雰囲気、自分が言ったことに対しての反応の態度っていう、そのトーン表情とかね、うん、そう、その辺があれかもしれないですけど、難しいかもしれないですけどね。で、540、人見知りです。なんとかしたいけど、なんともなりませんと。なんとかしたいけど、なんともなりません。こればっかりはな。自分は何とも言えないね、なんていうの、別にそういう先生でもないし、そういうのを学んだこともないからどうすればいいのかっていうのも分かんないが、自分の場合は喋るのが好きだからバンバンバンバン勝手に適当なこと喋るんですよ、別に仕事の話なんてしないですもん、大半仕事の話4割で他の話6割してたりしますからね、いいのかやと思いますけど、それがですね逆にいい関係を持ってですね、いや仕事の話もそこでするんですよ、だからその4割のところにきちんと4割きちんとその中に言いたいことを言って、相手からのあれも言ってっていうんで、ちゃんとそこにぶっ込んで、だからその4割で別に終わってもいいんだけど、残り やっちゃうんだよ、喋っちゃうんだよね、どうですかみたいな話から最近どうですかみたいな話から倍ぐらい喋ってんじゃねえかって、だからあと仕事の話するにもそこのところになんかどうでもいいっていうとちょっと語弊があるけど、そのなんていうのかな、それに感じたなんか、別のちょっと脱線するような、脱線までいかないか、まあなんか言うことを入れたりとかね、そういうことでなんかダラダラと喋るっていうのは実際ある。そうするとまたね、向こうからね、あこういう話もあるんですよとか言ってきて、でへーっていうのでちょっと情報いろいろ知ったりとかね、でそういう関係持っとけばこういう話があるんですけどって持ってくるのが早くなったりとかね、自分にだけを言ってくれたりとかさ自分にだけじゃないけどその情報が早く来たりとかで、こいつなら言ってもいいやっていう雰囲気にさせておくとまたいいっていうのがあるから、なんかそっちの方に時間をかけたりとかするっていうのがあるね。だそういうのあるんですけど、人見知りの人に対してはどうしたらいいんだろうね。喋るネタがないのかねっていうのがあると思いますよ。どうでもいい喋るネタがないっていう、だからなんていうのかな、初めての人だ、初対面の人と話すときに持ってるネタが何もないとか、何を話したらいいか分かんないからさっていうのがあるのかなと思ったりする。自分の場合は別に興味ないっていうか、自分が別に知らないとかさ、普段はそんなところに興味ない、だからまあ自分はいいっていうようなところのジャンルの話でも、話聞いたりとかするなんつうネタとして話聞いたりするのは好きなんですよ。だから話聞いて面白いなって、そういうのもあるんだっていうので聞くっていうのは好きなんですよ。だからいろいろと、いろんなとこの情報っていうのは知りたいなとは思うんですけど、別にそのことをその時で忘れちゃってもいいんですよ別に。でもそういう風な世界もあるんだとか、そういう風に考える人もいるんだなとか、そういうのを知るだけでも知識になる、でまたそういう人に対する接し方が分かると、また一つ自分の中でコミュニケーション能力が上がるかなと。能力っていうのがよく分かんないけど別にニュースちょろっと見てて、こういうニュースありましたよねとか、こっちの方で地震が起きましたねとかいうので、またその地震のところからなんか持ってったりとか話をね、わかんないけどちょっとそれは不謹慎だけど、なんか持ってけないのかなとかね、そう適当にいろいろネタをあんまり食わず嫌いせずにいろいろ行ってみるっていうのは、そうするといろんなところに興味が出てくればまたちょっと面白いところに行くのかなと、そうすればね、秋葉原のあの事件が起きたからね、いろいろあったでしょ、その犯人のね、その加藤っていう人の、性格がこうだとかね、ああだこうだっていうのに対して、でそういうやつらはそういうやつらを今度作らないように、そういう趣味の持ってるやつはやべえというような括りにしちゃったりとかするんですけど、それは違うんじゃないのっていうのがあるわけで、そういう風なね偏った考えを持たないようになるべく、したいなとは思ってますけどねだからなんだ、前に読んだ異常快楽殺人だっけ、あれもとてつもね殺人を犯しまくってる人間の話ですけども、人間はとにかくスタートは別に同じなはずで、そこからその環境とかその親の影響とかね、そういうので人はやっぱり変わっていくっていうのがあるから、どうしてそうなっちゃったのかっていうのをちょっと考えてみようかと。だからそいつが悪いっていうのもそれあるんだけど、そいつがなんでそうなっちゃったのかっていうのをね、だからもうこいつは悪いで完全にただそのままただ否定しちゃえば楽なんだけど、なんでそうなったのかを考えてっていう風なところですねで、なんつうのかな、確かにそいつの気持ちになることはなかなか難しいけども、なんかそれでもそこから何かをね考えようとするっていうのは必要なんじゃないかなと。 ダメこいつキモいとかうざいとか言うだけで、あのただ話すんじゃなくて、そっからその、理解できなくても理解しようとする姿勢だけでも、姿勢というか、うん、それだけでもやっぱちょっとやるだけでも人を見るあれが変わってくるのかなとは思いますけどね。だあんまり別にあんまり自分はだからね、人を嫌いになるっていうのはあんまり好きじゃない、変な話だけど、だからなんていうの、嫌いではなくてどうでもいいってところに持ってくる、だからマイナスではなくてプラマイゼロっていうところになるべく持ってきたい。だからなるべく嫌いっていう人は作らないようにしとけば、どうでもいいってところに持っておけば、あの別にマイナス方面の、接し方はしないんで、まあなんとかなるかなと、わかんないけどっていうふうにはなるべくしようとしてる。本当にやってるかどうかは別で、541番、だから540番のには対応できませんね、自分はね。人見知りですって言われてもな、克服しようとしてなんか頑張るという、それが逆になんつうのかな、空回りする可能性があるんだよな、そういうのって。なんか空回り、なんだろう、頑張っちゃいけないんだよね、だけどね、なんていうの、頑張ってると逆に相手が困るよね、多分ね。だから変な話なんだけど、それが自然に持っていけるような状態までは頑張るんだけど、そういう努力はしない、努力なのかな、わかんねえけど、なんかやんなきゃいけないかもしんないけど、でも頑張ってなんか話そうっていう姿勢を相手に感づかれると難しいよね。そうすると黙っちゃうよね、お互いね、多分ね、なんかね、てかギクシャクする感じがするよね。で、542番、そろそろ店員の態度が気になり出す年齢だよってことなんですけども、まああんま気にしないと思うんですけどね。よほどですよ。でも別に文句言うってことはないですね、よほどじゃないとね。で、541番言うの忘れた、あ、俺も心理戦楽しみにしてたよと。これで3人で、543番、ブチ切れて笑う時ほど怖いものはないらしいよと。いらっしゃいませにっこり、いらっしゃいませ無表情、かなり印象が違うですなと。お客さんがいないときはボケっとしているが、お客さんが来た途端に笑顔になってしまいますと。職業病ですと。でもいいんじゃないの、もう反射で動くってことですね、もうね。でもね、別にね、俺笑顔すぎても嫌なんだけど、自分の場合はよっしゃっせーってにっこりやられても、元気がない時にされてもですね、逆にこっちの元気が吸い取られてる感じがしてですね、普通によっしゃっせーつって無表情で言ってくれる方が自分は逆にありがたかったりしますね。はい、相手の熱が高すぎてこっち別に熱上がってないのに、向こうが熱すぎるとうわ熱くて近寄れねってなるから、同じ温度ぐらいの方が自分はありがたい。だからその辺は難しいと思うんですけどね、その相手側にしてはね、知らねえよっていうのがありますから。そうだから、温度を同じして、同じっていうの、で温度を同じにしちゃいけない場合もあるんですけど、やる気がねえやつをやる気出させるためにはこっちは熱くなきゃいけないんですけど、そういう時にはそのなんだろうな、その接客のこういう時にはできるだけ多分相手と同じ温度にしなきゃいけないんでしょうね、多分ね。そういう風な意味ではね、温度が低いやつに対して熱いので言ったら絶対うざがられますから、同じ温度まで行っちゃうとあれだけど、近い温度にしてやるっていうのはいいかもしれないですけどね。でも厄介なのがね、相手の温度が低いからって同じ低めの温度にやったところで、ね、突然相手が熱くなるという場合もありますからね。お前何その態度って。だその辺が難しいですよね。はい。で、544番。人見知りですの方に対してですけど、自分も基本は人見知り、接客業で少々緩和されたかもしれないと。社交的だけど人見知り、内弁慶外地蔵とも言う。内弁慶で外地蔵。社交的だけど人見知り、話のネタがないときは一応笑顔で挨拶してみるなと。んつうか挨拶しときゃいいんじゃないの。てか挨拶だけで違う、挨拶 はきっちりするだけで印象って変わりますよね。毎日しっかり挨拶する、相手がしなくてもね、相手がしないのに対してじゃあ俺もしねえよってなるんじゃなくて、とりあえずする、必ず自分はするようにして、こっちは負けてねえって、なんていうの相手に対してね、おめえはしてねえかもしれないけど俺は毎日してるね。そういうふうなことは、することで、とりあえず俺は毎日挨拶してるから、うん、大丈夫ですから、っていうふうに持っていくっていうのがありますけど、接客業だって人見知りの人が接客業をやったっていうのはそりゃすげえな。少々緩和されたかもしれないと、緩和はされんじゃないのそれやっていけばね、でもそこに踏み切ることは難しいですよね。踏み切ったのは素晴らしいと思いますけどね、接客業行こうって思わねえ普通って思いますからね、人見知りだったらね。でもそこは頑張ってやってみようっつってやって、まあ緩和されるますよね多分、おそらくね、うんと思いますけどね。そうだから適当に喋れるネタをいくつか持っとかないとまた難しいんだよね。だから偏った知識しか持ってないと辛いよね。だから、うん、誰にでも話せないじゃん、うん、だから車の知識しか持ってないとか、ほとんどさ車に興味あって車はめちゃくちゃ知ってんだけど他の全然知らないってなったらさ、あの潰れるでしょ。車の話が来ない限り喋れねえんだもん、ほとんど。だから広く浅く、だから好きなところは深くでいいんですけど、広く浅く、なのでその言葉知ってるとかさ、意味知ってるとかさっていうだけでもさ、ちょっと違う、うん、かなというふうには思いますけどね、聞いたことあるとかさ、全く聞いたことないのと聞いたことあって確かこんな感じだよねって言うだけでも話でキャッチボール続くじゃんよ。なんとかって知ってるって言って、ああ何それっていうのじゃなくて、ああ知ってる人確かこんなやつだよねって言うだけでも、それが合ってなくてもで向こうがそうそうってくれば、またそっから向こうが喋るきっかけになる。で向こうがガーッと喋ったら、喋り出して向こうがもう勢いに乗ったらさ、もうそれ喋らせちゃえばいいからね。でそれに対してうまく乗っかっていくだけでもうどんどん向こうテンション上がって楽しくなってくるから、こっちもうまくそれに合わせていけばこっちも知識になって今後のそのあれにもなるしさ、もし興味が持ったらそれに対して自分はまたいろいろ少し深めに行けばいいしさ、で知りたいなんかどっか連れてってあげようかってなった時にさ、もしそこでねお願いしますよってなったらそこと少し関係がまたされてね出てくるかもしれないし、だからそういうところありますから、まあねその持っていき方ですよね、っていうのを頭で考えるんじゃなくて自然とできるかどうかですよね、頭で考えてたらもうレスポンス悪いですから確実に潰れますね、そうだからそういうのが分かっててもできるかどうかなんですけどね、で545番、店員っていらなくね、もう機械でできると思うとどれに対して、だって店員やっぱりいなきゃいけないとこもあると思うけどそこら中に、うん、機械の方がいいっていうやつも確かにあると思いますよ。これは機械でいいべと、人いらなくねっていうのはあるかもしれないけどさ、でもやっぱり人同士のっていうのがやっぱ必要なところはあるかなと、うん、思いますけどね。新聞なんてどうなんですかね。新聞なんてあれ人もうやめてさ、なんか普通に好きになんか選べるようになんかできねえのか、客の方がよ広告、そのなんていうのかな、こういう新聞がありますよっていうのは何か発信してもらえばよくて、もう人を切ってさっていうと今度人大変になるけどね、溢れちゃうからね、でそういうのいなくなっちゃうとね、セールスの人がね、 でもあの受け側としてはね、あのこっちあの客側としてはね、あのもういらなくねって、もううるせえから、もうあのこういう新聞があるんだよっていうのが分かって、そこから好きにチョイスして、あの新聞欲しくなければ取らねえしさ、あの取るんだったらもう好きに取るしさ、うん、っていうのがあるからさ、もううるせえんだけど勧誘みたいな、うん、その辺はね、もうあのいろいろどういう風に押すかっていうのは、まあその新聞社に任せてですね、いろいろやってみるっていうの、うん、あるかもしれない、はい、機械でできるとこはあんまりあるかな、うん、どこを機械にしたいんだろうな。545番さんはね、とりあえずは。で、546番さん、もうどっか工場で働くしかないよと。これは誰ですか、あの540番さんですか。これはその人見知りだから接客業は無理だっていう考えってことなんですかね。てかはっきり言って工場なんかいうとこですね、なんていうの、ラインに組み込まれるっていう感覚っていうことですか、その自分が、ことなんでしょうかね。それはあの工場で働くしかないっていう考えを持ってるってことは、はい、どうなんですかね、そういうことなんでしょうか。もしそうだとしたらですね、意外と工場もですね、人との関わりっていうのがでかくてですね、つかどこでもそうなんですけど、なかなか難しいもんがありますよ、どこ行ってもね。やっぱり人とどっかで関わらないといけない、全く関わらないで済むところなんてあるのかな。ネオニートになるってことですか。ネオニートってニートなのかよくわかんないですけど、あれだったら個人戦ですけどね、基本はやっぱりね、嫌がおうにもどっかやっぱり人が絡んできますからね。もう自分で社長になって自分だけの会社立てますか、それじゃあ。で、547番、一番の取っかかりは天気、これ基本と。天気とか気候ね、なんとかですねと、エルニーニョらしいっすよとか、エルニーニョって知ってますとかわかんないけど、あーしいっすよね、台風来てるらしいっすね最近って、あの何号でしたっけ、なんとかがなんかすげえらしいじゃないですかっていうね、うん、でなんか夕方ぐらいから降ってくるって話っすよ確かとか、今晴れてんじゃないですかっていうね、あっちっすねーって、今日着てくる服間違えましたわとかね、でせっかくさこうやって半袖で来たのにさ、突然こうやってまた寒い日になったりしますから困りますよねみたいな話とかわかんないけど、うん、で今日雲ないっすねとか、雲ない珍しいな、晴れてますね、カラッカラっすねとか、うん、で今カラカラだけどこっから梅雨でまたジメジメすんすよねとかねで、548番、今日は暑いね、そうですね、てんてんてんって書いてあって終わっちゃったんだそこで、今日は暑いね、そうですね、ね、ビールがうまいんじゃないですかとか、暑いっすけどとか、でもこれで湿度が上がってくるときついっすよねさらにねとかね、わかんないけどね、それで世界のあの天気も少し見といて、あの辺とかもう何度らしいっすよ、沖縄とか、な沖縄とか50度いってるらしいっすよとかね、言ってねえけど、はい、でなんつうの、あのスポーツ大して興味ないのに一応結果だけは知っとくとかね、自分正直サッカー全然分かんなくて、サッカー分かんないのに一応日本代表のやつぐらいはね、まあ、タイに3対0で勝ったよとかね、いうのだけ知ってるだけでもね、どうなんすかね、でそれでサッカーに詳しい人にその聞くわけよ、そういうの、そうすると向こう喋り出すでしょ、そうすると話進むでしょ、 うん、何言ってか分かんなくていいんですよ。あるだでも一応ルールと多少のそのなんていうのか代表のさメインの名前ぐらいはちょっと知っとかないとあれかもしれないけど、どうなんですか最近の日本代表はという話を振るだけでもう向こうは喋り出しますから持論を。あっちいいですねと、よかった暑いんですかって、あの日本代表やったじゃないですかタイでっつって。ねえ、どうなんですかと、それでなんか3対0で勝ったらしいですけど、これは別にどうなんですか、タイ相手に3対0というのはどうなんですかと、うん、で決定力がなとか攻撃力はもっとなとかいう話になった、なるほどね、 で今どうなんですかフォワードの方はと、うん、監督岡ちゃんどうなんですかと振るだけでもまたちょっとつか全然自分分かってないんですよ言っときますけど。で持論を言わせるだけでもね、ああそういうことなんですかへーっていう、じゃあ次どこどことやるんっていうことはちょっとあれなんですか、大変難しいんですかね勝つのはっていう、で勝つにはどうしたらいいんですかねっていう、やるだけでも面白いかも。で549、じゃあ分かった飛び込み営業やると、飛び込み営業、じゃあ分かったじゃなくて分かったつか、別にこれ自分の別に持論をただまだこれ言ってるだけだからねこれね、はい、で550、夜勤の自分は今の外の状態を聞かれることを多し、雨降ってたりすると質問攻めされるよと、時々湿度で伸びたりするから、伸びてたりするから笑われるしと、湿度で伸びてたりする、伸びてたりするから笑われるしと、んこれどういう意味だ、夜勤の自分は今の外の状態を聞かれることを多し、今の外の状態、雨降ってたりすると質問攻めされるよと、ん？時々湿度で伸びてたりするから笑われるしと、ん？これは何のこと言ってんだ、外の状態っていうのは雨降ってんのとか雨止んだとかで、雨降ってたりしたら質問攻めされる、なんかよくわかんないぞ。で、できるならカウンターに立ってるだけじゃ暇だから床に伸びてたいと。カウンターに立ってるだけじゃ暇だから床に伸びてたい。それは寝たいってことなんですか。あんまりこれ、ちょっとよくわからないんですけど、意味が、申し訳ないですね。ごめんなさいね。そう、だからそういうことも大事だと思いますよ。相手に、伝わる、ってか自分もそうなんですけどね、おめえに言われたかねって思うかもしれないけど、相手に伝わるようななんか言い方をしないと、なんか、伝達方法ですよね。紙に書いて何か伝えるって言ってもさ、ちょっとさ、手におは間違えたりするだけでとんでもないことになったりするじゃないですか、簡単に。また日本語の場合、また、ちょっとややこしいね、回りくどい言い方をしたりしなきゃいけない場合もあるからさ、やんわり、断るときとかさ、ね、やんわり怒んなきゃいけないときとかさ、かその辺またあれなんですけど、ちょっと550番さん、ちょっと説明よろしく。で、552、全然意味わかんないのも面白いけどなと、いや面白いけど、うん、でもそこを笑っていいのかっていうのもまたあるしね、相手にとってはね、その辺はその相手の雰囲気とかそれをまた読まないとまた難しかったりするんですけどね、そこをまた笑ってなんとか何やってんすかっていう風に言っていいのか、っていうね、だからそこが変ですよね、なんか携帯でね、その書こうとしてるね、文字をね、文字っていうか漢字をね、漢字が分かんないから携帯出してペペペペペってやってるのに、あれあれってやってるから何やってんすかって言ったら、出ねえんだよなこれがって言ったら、それ日本語間違えてますかっていう、雰囲気が変換できねえみたいなもんですよ、簡単に言えば。で何やってんすかっていうので、なんつうの、怒るっていうか突っ込み入れてもいいのか、これ違いますよ、これは雰囲気で、雰囲気ですから、雰囲気じゃでねすねと、 言わなきゃいけないのか。ちょっと待ってください。自分のでこうやってると、出ますよね。これ今なんて入れてんですかと。こう雰囲気と。これ間違えてんじゃねえですかって言わなきゃいけないのか。ねえ。で、わはは、わははで持っていくかね。やっちゃった、てへへのところに持っていくかさ。だからその辺、お前何やってんだってよ。だからそこまで怒んないけどさ。なんかそういう風になる、うん。この料理作ったのは誰だっていうね。まあ、ユーザーですけど。どういう風になんか攻めなきゃいけないのかっていうのがいろいろあると思うんですけどね。で550番さんから何も来なくなっちゃったんですけど、うん、これは何のことを言ってるんですかね、これはね、とりあえずなんか550番さんは夜勤でカウンターに立ってるお仕事なのかもしれませんけども、でカウンターに立っててなんかいろいろ聞かれるということなんですね、多分いろいろと、で湿度で伸びてたりするっていうのがよくわかんないんですけどね、で伸びてたりすると笑われるっていうのは何のことを言ってるのかさっぱり、承知中わかりませんね、はい、でまたあれなんですよね、あのなんていうのかな、そういう仕事をしてて専門用語っていうのはいろいろあると思うんですよね、なんていうのかな、車っていう言い方しても自動車のこと言ってるのか、その別のさ、その業界では車っていうんだこういうのはっていうのがもしかしたらあるかもしれないしさ、なんていうの、まあ、ないけど電車のこと車っていう業界があるかもしれないしかしね、なんかだからそういうことをなんかフォローせずになんかもう知ってんでしょうぐらいのトーンで知らないやつに言うっていうのはちょっとやばいですね、何こいつって、一旦ねクッション含ませてねその言えばいいんだけど、分かんないとんんってそれで幕下出るようにどんどんって言ってっちゃったらもう全然噛み合わねえっていうね、向こうも何言ってるか分かんないからね。で、553番バンコさんでサーセント、まあ書き込んだのは550番の、書き込んだのが、バンコさんだということで、で、夜勤昼の勤務から夜勤に引き継ぎするときに外がどうなってるのか聞かれると、昼の勤務、だから昼、勤めてる方から、まあ、夜勤に引き継ぎするときに外どうだったと、雨降ってたとかで、聞かれると、で、昼の勤務の人が帰るときに昼から雨が降ってたりすると今の雨はどんな感じとか、湿気であまりにもジメジメしててくたばってることがあるのですよと。昼の勤務から夜勤に引き継ぎするときに外がどうなってるかと、で昼勤務してる人が帰るときに昼から雨が降ってたりすると、今の雨はどんな感じとか、湿気であまりにもジメジメしててくたばってることがあるのですよと。カウンターにビヨーンって、暑いよジメジメするよって愚痴ってると、伸びてたりするっていうのはそういう意味なんですね。カウンターに暑だらーんとしてるってことですか、ジメジメするよという形でダラーンとしてるよと。ほんほんほんほんほん。うん。うん、でも、もう何？夜勤スタート時にもうカウンターにあっちジメジメするって。ダランってしてるってこと？で昼の勤務の人がその帰ろうかなって思うときに、確か昼ちょっと雨降ってたなっていうので今どうって、であっちジメジメするってやってるからってこと？もう夜勤のスタート時からもうもうやる気ねっていう風になっちゃってるのを笑われてるってことなのかな。で雨降ってたりすると質問攻めされる、質問攻め、そんな質問することあるかな、雨結構強くなってるよと、だから傘持ってねえとつれえよとか、質問攻め、そんなに質問、雨粒の大きさどんぐらいとか聞かれるのかな、聞かれねえしね、うん どんぐらい降ってた、どんぐらい降ってた、避けれる避けれるっていう、雨降ってた、避けれる、雨避けれるっていう、避けれるぐらいの密度で降ってたかとかわかんないけど、うん、あんまよくわかんねえな。湿気であまりにもジメジメしててくたばってることがあるっていうのは、もう夜勤で来た時点でもうくたばってんですか、もうあーぜーってスタートからもうやる気がねえということなんですかね。うん、まあ、そういうことだと思ってますけどね、自分はね、捉えられない、正確に捉えてるかどうかわからないんですけども、はい、とりあえず自分はそう思いました。はい、はい、というわけでですねだらだらと喋りました。はい、読んだのは30分、その後、30分以上、40、50分喋らせてもらいました。はい、だらだらとね、まあ、適当にね、喋ってみましたよ、ネタもないのに適当に自分の思ってることを言っただけだから、あどうなのか分かんないんですけどね、はい、というわけで、まあ、営業やってみようってことなんですかね、これはね。まあ、ダメですよ、別に営業じゃなくても別にいろんな人と関わりますからね、で554番さん、今日はもう読まないのと。いやだって今日1章だもん、ね、1章2章は心の力学を武器にするってやつがありますから、人間の心は気づかぬうちに法則によって支配されているものである。この法則に流されず自ら利用することが勝利への近道なのだと。うん、はい、いろいろテクニックが書いてありますよ。テクニックがまた、はい、どういう風に持ってった方が、人間にね、その、うん、うまくね、まあ、ビジネスっていうところを引っ掛けてね、持っていけるかと、うん、接待の科学的効果とかね、売り文句の法則とかね、ああもう、ああもう読みたい説教ではなくイメージさせようとかね、あとはですねすぐやるかの、心理的効用とかね、はい、贈り物の効果はいつまで続くとかね、フェアとアンフェアの境界線とかですね、相手の心を枠にはめようとかね、書いてありますね。1位になるか2位に甘んじるかっていうのがありますね。それが大体あの2章のあれですね、はい、そういうのがあります。はい、で555、気になるから読もうよと。気になる、気になる、また来週っていう気になるわ、気になるなっていうところで読まない。はい、じらす、心理戦、心理戦、これが、気になるでしょ、次回聞かざるを得なくなるでしょ、うわ気になるなーって。売り文句の法則とか気になる、売り文句だ、いろんなもんで売り文句があるじゃないですか。そので売り文句でもこういう風に言った方が人間にあの聞くんだよと、うんね、売り文句いろいろ書いたんだこれ。やっぱりね、人間にやっぱりイメージをうまくさせないといけないっていうのはいろいろあるでしょうから、まあ自分も読んでないんで分かんないですけどね、その売り文句っていうのはどういう風に持ってった方が相手にとっては、相手にとってっていうか、まあ、客ですけども、この場合客ですけど、客にとってどういう風なね、うまい、イメージを持ってもらって、売り上げに、響くかっていうね、繋がるかっていう。そうですね、だから小林製薬 の、 あの名前のやつとかはあのもろいんですよね、多分ね、うん、あのドストレートな名前ね、うん、もうだって子供でも分かるもん、その商品が何なのかっていうのが、うん、もう分かるし、でなんか効きそうな感じするしね、 だ小林製薬の攻め方っていうのはまた一つのなんかあれだと思うんですけど、で小林製薬ってもう分かるしね、もうそれで作ったらもうそういう名前のやつって、ああまた小林製薬なんか作ったなっていうね、うん、本当にドストレートな名前ですからね、ほとんどね。で556番、21時頃には空調が止められてしまうのですよと、空気が回らないから湿気が溜まってくるときついんですよと、これはさっきの湿気であまりにもジメジメしててとか、なんかそういうことなんですかね、あのやつなんですけども。で雨の降りに関しては、自分が来た時点で雨が昼よりもひどくなってるのか弱くなってるのか、風の様子はどうなんだとかだね、自分のところだけなら一人だからいいんだが、隣の店舗のパートさんからも聞かれるのですよと、それが人数も結構になってしまうので、最低でも5人前後には説明してるかなと。そんななんか細かく説明しなきゃいけないの、外出て見てみろよっていうので終わりなんじゃない、帰るんだから。雨降って横殴りで降ってますよね、風結構強いっすよとか言うだけで終わって、なんつうのかな、そうだな、その質問が多い、まあてか、まあそこはコミュニケーションだと踏んで、まあタッチすればいいのかなというような感じはしますけどね。だって雨が昼よりもひどくなってるのか弱くなってるのかなんて知らねえよってことですよ、自分にとっちゃ。結構強いっすよと。で、風の様子はって言ったって強、うん、だ強めに降ってますよ、で横殴りで降ってますよと、結構降ってきました ね、結構降ってますねと、小雨ですよと、パラパラっすよと、風の様子はって、外出りゃ分かんだろって。今もうマヒャドみたいな氷が降ってますよと、わかんねえ、ドラクエ知らねえと。で557番、トイレその後にとかと、トイレその後にって、あれ小林製薬か、それっぽいけどね、トイレその後にね、わかんねえ、トイレその後になって、トイレその後にじゃんね、そう大体ね、佐藤 B 作がやってたんですけど確か。で558番、雪降ってるとか言っときゃいいでしょと、まあ 大間違いなこと言っても別にね、竜巻起きてますよと、外出れないですよと、雪降ってるとか言っときゃいいでしょって言われても自分知らないですよ、わかんないですけど、とりあえず強そうだとか弱そうだとか、だってさ風の様子はなんて聞くかな、よほど風がさゴーっつってさ、なんつうの、音が聞こえるぐらいさ強く吹、あの風強かったらさ、なんか風強くねって聞かれるだろうからさ、すごかったっすよって、もう前に進めねえから後ろ向きで進んでましたよとねえ、559番、今は小雨になってますけど風が強くなってるから足元大変かもしれないっすねとか言ってると、あ帰るのが嫌になるななんて言いつつちゃんと帰る、昼の勤務の方と、まあそれ帰りますわな、嫌だけど、嫌だけど残ってるの方がもっと嫌だってことですよね、家帰りてってことですから、はい、でもいい、小雨になってますけど風が強くなってるから足元大変かもしれないっすねって、だなるほど、じゃあ雨強くなる前に帰ろうっていう風になんねえのかな、やべえなこれ、風が強いってことは相当はこれもっと強くなったらやばいから早めに帰んなきゃなとか思わねえのかな、傘全く役に立ちませんよとかね、雷が横に走ってますよとかね、縦に走ってんじゃなくて横に走ってますよ雷がっていう、シェンロン出てくるみたいになってますよっていう、そういう話しないけど、なんかあるかな、なもん、はい、 はい、そろそろ4時ということで、まあ、やるだけやりました。とりあえず今日は一章ということなんで、一章、やりました。はい、3人の方はね、これを期待、待っていたということで、その3人の方に向けてですね、まあ、やっているということで、てか自分も普通に買って読んでねんで読もうっていうのもありますから、まあ、これこういうのを利用してね、読んでいった方が、なんていうのなんか、うん、きちんとどうしようかなと思ってるやつでも配信に乗っけてやっちゃうとできるみたいなね、はい、みたいにね、で560番さんで iPhone について興味ないですか。そうですかと、iPhone なんですけども、興味ないですねで、iPhone はね、興味ないというか別に買う予定もないからね、調べてもないんです残念ながら。あれはどういうもんなんですかね、自分本当に分かんないんですよ iPhone、うん、っていうことで聞きたいね、その話をね、その知ってる方からね。みんなが待っていた iPhone 7月11日発売って書いてあるんですけど、今サイト開きましたけど、高速インターネット、3ギガ携帯電話ネットワークと Wi-Fi でインターネットにアクセスし、メールをダウンロード、GPS 搭載マップ、はぁ、iPhone とエンタープライズ、これ売れんな、これな、売れるよね、どうなのこれみんな iPhone になっちゃうのかな、これ電話、iPod、そしてインターネットもと、これは売れるな、こりゃ、いやがおにも売れるな、これな、買うわ、はい。iPhone 買うわで iPhone つって、それがね、うん、 iPhone でもね、ちょっと待つね、うん、いきなり買うつもりないね iPhone ね、なんていうの、別のもうちょっと経てばさ、どんどん出てくると思うんだよね、もうちょっといいやつが、うん、それを待つ、ずっと待っててもまたいいのが出るだろうかなと思っちゃうけど、とりあえずね、このね、一発目っていうのは自分は触らないね、うん、2発目3発目の方がね、初め絶対ね、絶対じゃないけど、なんかね言われんだよ、ここがああだこうだって、もっとこうしてああしてっていう、でそれがうまく解消されてですね、まあいい具合にいったらですね、それは手を出してみようかなと、うん、すぐにね、出たから手出すっていうことはしないかな、うん、でもこれ見る限りは、iPhone をは買いますね、だって iPod 入っててメールできて電話できて、でサファリっていうの入ってるんでしょ、これブラウザ入ってると、インターネット Wi-Fi、で YouTube って書いてあるんだけどな、で計算機もあるんでしょ、計算機はまあ別に、ね、携帯にもありますけど、 YouTube、 はい、あとね、気になるのはこれバッテリーこれ3ギガですけど、今この3ギガのやつなの、これバッテリーはどれぐらい持つんですかね、これ自分どっちかというとバッテリーの方がもう心配ですね。もういろんな機能ついてるのはいいんですけど、天気予報見れたりとかね、メモ取ったりとかね、こういうのはまあいいんですけど、でメールで共有できるとかね、その辺は自分はちょっと仕事にもすぐ使えそうだね、なんか欲しいんですけど、どうなのバッテリーは、すぐ切れちゃうんじゃしょうがないからさその辺ですね、だからその辺が、解消されたりとかね、できるんだったらまああれなんですけど、で561、売り文句じゃないけどもティッシュ配るときに、言い方によって受け取ってもらえる数が違うのは笑ったと、3回配って全部違う言い方にしてみた、ちょっとした実験でしたと、いいねそれ、面白いね、ティッシュ配るときに言い方によって受け取ってもらえる数が違う、 聞きたいね、ぜひね。これ言っちゃダメなんだろうけどね、この人のあのあれなのかな、うん、今の D562、今の携帯まもなく5年バッテリーすぐ切れると。5年じゃもうバッテリー持たねえだ、もう1日毎日もうバッテリーその充電しないといけないと。でちょっと使ったらすぐ切れちまうと、つれえわ。なんか考えなきゃな、それはな、まあ、機種変ね。で561番さんのやつなんですけど、この実験のこの結果のを教えてくれるってことはできないんですかね。この人のやっぱ企業秘密的なあれなんですかね、秘密なんですかね。こう言ったらいいよっていうのはなあ、知りたいけどなあ、うん。ティッシュ配るときに言い方によって受け取ってもらえる数が違うのか。なんて言って、お願いしますって普通言われるのかな。普通っていうか自分の記憶の中だと、あれなんて言ってんだろう、ティッシュ配る人って。朝とか配ってる人とかだとさ、いってらっしゃいますねとか言うか。あれそれは政治のあれか、いってらっしゃいとなんか言う。朝とかはなんかあったと思うけど、普通の時はお願いしますとか言ってんのかな、なんとかお願いしますとか言ってんのかな。どうなんだろう、言い方。言い方ね、どうすれば。自分の場合あんまりティッシュもらわない、断ってばっかりだから。花粉症の時期とかは絶対もらうけど、自分花粉症だから。他の時はもういいやっていうんで全然取らないよですけど、自分はなんて言ってっかな、なんて言えば取るかな、逆になんて言えば自分取るかな。ハンカチ持ってますかって言って渡したら、いけない、ハンカチ持ってねえからってわかんねえや。で、563番、うーすと iPhone 買ってきたぞーって書いてあって、 iMac なんですけど、おい片手に紐で吊るしたわけだ。 iMac すげえじゃんこれ。どうなってんのよ iMac、 お前紐で吊るして片手で持ってきてんぞこいつ。おい iPhone そのね勘違いはね嬉しい。酔ってっから、酔ってっから、お父さん間違えて iMac 買ってきちゃった。いいんじゃねえの別に iMac 買ってきても。うん、何つかまされてんだこんなちっちゃい iMac は。どうなってんだこれ。で564番、1回目、丸11です、お願いします、まあまあ。2回目、サービスカウンター横の丸11です、いまいち。3回目、デパート名プラス○○店です、お願いします、上々。デパート名プラス〇〇店です、お願いしますって言って、一応店舗の制服着ているからシンプルで反応が良かったっぽいと。サービスカウンター横の、71ですって言うと、まあ長えな、渡す、そのなんだろう、どこで言うかもありますよね。そのだティッシュもらうっていうか、だから人が歩いてきてどこからそいつに渡すんだっていうことを決めて言い始めて手を出して、でそいつがそれを見て取れるそのタイムですよね、時間、そのタイミングですよね。だってサービスカウンター横の71ですって言ってたら長い気しますよ。でもうん、で初めのやつは71です、お願いしますって言う、まあまあか、まあ普通にお願いします、通常通りってことだよね、1回目のやつはね。で3回目のやつはデパート名プラス〇〇店です、お願いしますって言った方が、そうか、こっちの方がいいのか。 71なのは分かってるから、どこどこの何々店ですって言えば効果は、でもそっちの方がというかも、1回目も3回目もとりあえず何かっていうのを先言って、その後お願いしますって言ってるんですよね。そのだからなんとかですって言った時点で別にもうティッシュは手に前に出せますよね。とりあえずね、なんとかですって言えば前にドッて出してね、でお願いしますって後で言えばいいんだから、タイム的にはターゲット決めて言って出すまでの時間が短いですよね。だから相手もシンプルでわかるし、最後のお願いしますっていうのはもう普通にただね、だいたいついてくるプラスのやつだから、そこはもうどうでもいいっていうとあれな、なきゃ困るんだけど、もらう側としては別にそれは後にね付け出して別にいいわけで、というか2回目のやつが悪いのはサービスカウンター横の何々ですって言ってるので、もう長くて何言ってるかわかんねえっていうのがあって、なんかもうで出す方も多分タイミングがちょっと取りづらい感じしますよね。なんかね、だからなんかいまいちな雰囲気、で565、デパート名が良い名前ならと、デパート名が良い名前か、良い名前って何なんだろう、よくわかんないけど、デパート名が良い名前なら、良い名前なら何なんだ、って言ったらいいんだろうね、そういう時に出す時はね。てか別に、そういうのは決まってないんだ、逆に言えば。自分はそういうの知らないからあれだけど、ティッシュ配る時にこう言ってくれっていうのは別にないんだ、縛りはないんだ別に、こう言って出せっていうのは、それはもう出す人の好きにしていいんだ。とりあえず71ですって、あでも71ですとも言わないんだもんな、ルールはないの？別に黙って出しても取られりゃいいのか、とにかく数ちゃんとこなせばいいってことか。だからその辺は任せるのか、各それぞれにってことか。これ見る限りはいろいろ試せるってことは、自分たちで試してるってことはね、逆に言えば変えていいんだねそれね。そうか、 7-11 ですって言って出したら、ん？何なの 7-11 って言って取っちゃうかも。なんて言えばいいかな、新製品のティッシュ、ダメだな、嘘ついちゃってるから新製品のティッシュとか言って出したらダメだな。そうだな、でもな、どうなんだろうな、ティッシュ配りっていうの何か変えられないのかね、あれはね、広告付きのティッシュのやつでしょ、なんか別のでなんかできねえのかね、なんかできないのかなって思うけどね、ティッシュが一番いいのかね、ずっとそうやってティッシュ配りがあるってことは。どうなんだろう、わかんねえな、ティッシュ配りはどうなんだろうな、なんか別の方法でやった方がいいかもしんないけどね。でも何くれたらいいかな、そうだな、でもな、ティッシュの原価とかが分かんないけどな、どうあれどれぐらいなんだろうな、もう相当安いからそうやってやってんだけど、効果あんのかな、ティッシュで配んねえでもう普通にその71なんとか点って、書いてあるやつをただ本当に見てもらうだけで十分だと思うんだけどな、ティッシュで別に渡さなくてもね。 うん、無駄にティッシュでなんかやってるよりも別にそれいらねえ気すけどな、効果違うのかな、看板持って歩いてるだけで十分だと思うけどな。で、566番、デパート内に、7-11 があることを知らない人がもらっていく確率が多いので、買い物ついでに公共料金払えるのが便利ってことで結構認知されたみたいと。デパート名はカタカナ3文字だから地域名プラス、711と。カタカナ3文字地域名のなんとか店の 7-11 って言わなきゃいけないのか。だから、まあ、カタカナ3文字か、じゃああそこかな、だから多分あそこだろうから、カタカナ3文字だから、じゃあ高島屋でいいや、じゃあ高島屋の、まあ適当に、沖縄店の711と。でもあれなんじゃないか、だからデパート内に711ができましたよと、でこういうこともできますよっていうのを、そういうところのデパート行く人の層に合わせて何か、だから公共料金も払えますよというのを書いてりゃいい、書いてただ突っ立てりゃいいんじゃないか。でくるくる回ってりゃいいんじゃないの、ダメなのかな、そういうので行ったり来たりしてね、ダメなのかな、よくわかんないけど。で、2回目は社員にそういうように言われたからやったけどいまいちだったから勝手に変えちゃったと。サービスカウンター横の何とかですと。だってサービスカウンター横っていうのも看板に書いちゃえばいいんだもん、だってデパート名と地域店のその名前と 7-11 サービスカウンター横、場所はサービスカウンター横って書いておいて、で、公共料金も払えますと、支払いもできますよ、何度もできますよ、何度もできますよって書いておいて、くるくる回ってりゃいいんじゃないかと思うんだけどな、わからんその辺は。で、567番、早く終わらせたいのかどうか知らないけど2つ3つティッシュ渡す人いるよねと。確実にそれ早く終わらせたいんじゃないの、それ2つ3つ渡すっていうのと思うよ。そう、3つ多いわ、3つ多いな。2つはまだあれだけど、自分はそうやってまた取らないからあれだけど、3つ来たらどうすんのよそれ、3つきついな。はい。で、次、568番、よっぽどインパクトのある看板じゃないと見ないでしょうと。いや、看板を人間が背負うんですよ、人間が看板を背負ってですね、動いてもらうんですよ、言いながら。はい。別にメガホンを持つ必要はないんですよ。とりあえず言わなきゃいけないことは言わなきゃいけないけど、突っ立ってるだけだとあれかもしれないけど、動いてさ、ねえ。で、なんとか店でーす、なんとか店でーすって言って、お願いしますって言いながら、言ってればいいんじゃないの？ダメなのかな、わかんない。で、569番、自分の言ったやつで言うと、高島屋沖縄店です、お願いしますってもらってくんですよと。ちなみにサービスカウンターが分かりづらい場所にあるから余計に認知度が低かったのですと。うわ、サービスカウンター横のって言ってるのにサービスカウンターがどこだかわかんない、認知度低いわー、それじゃ。ああ、なる るほどね。それじゃあちょっと時間が必要なんだな、見てもらう。だから看板じゃ通じねえんだな、それな。そういうのだったらティッシュ渡して、ティッシュにそういうの生き方とか書いといておかないと、じっくり場所を覚えさせる時間が必要だから、素通りだけじゃちょっと無理だな。なんだ、サービスカウンター横っつってんのにサービスカウンターが通じねえんじゃダメだな、それな。また妙な場所にできちゃったな、それな。ってことは、なるほどね。そういったのが聞いちゃったんですね。なるほど。そうか。で、はい。はい、わかりました。はい。7-11 の、話でしたね。ティッシュ配りとかしたことないし、なんかそういうのもわからないから、そういうのがあるんだっていうのを、知って、っていうので、まずこれ一つまたネタになりましたから、全く知らない人にそういう話をするだけでもですね、効果はあるかなというふうには、こういうのがあったらしいですよ、あるらしいですよと、そうか、ティッシュ配りな、やったことねえから全然わかんねえな。なんであいつだけ出てくんだろうみたいな人いるのかな。あいつだけヘリが早えんだよと、あいつうめえんだよっていうのはあんだろうけどな、やっぱりな。でもティッシュ配りの場合って何がやっぱり、それのうまい下手っていうのはどう、まあ、出し方もいろいろあんのかもしんないけどね。人のどこに出すか、全然取られねえような場所で、やっぱり弱気で行くとダメなんだろうな。結構強気で行かないと、裁かれないんだろうけどね、全然ね。多分ああいうのは、多分ね。で、570万おかげさまで5店舗中2店舗が、撤退しちゃいましたと。5店舗中2店舗、どんだけサービスカウンターなのになぜわからない場所にあるんだ。普通サービスカウンターっつのはわかる場所にあるもんじゃないのか。わかりづらい場所にあること自体がまずサービスカウンターしくってるよね、どう考えても。そりゃきついな。でもあとまたよくわからないのは、デパート内にあるさ、あのコンビニっていうのはさ、どうなのそれは。自分よくわからないんだけど、デパートっていうのはさ、コンビニよりもはるかにさ、いろんなもんがあってさ、絶対安いと思うんだよね。安く売ってると思うんだ、そっちの方が。その何かペットボトルの飲み物飲みたいよと、でコンビニで買うかっていうよりも、絶対そのなんだ、冷やしてないかもしれないけど、デパート内にの方が安く売ってると思うんだけど、それはなんでデパート内にコンビニが入るんだろう。24時間だからか。そこで勝負するためにあんのか。その辺もよくわかんないな。どういう戦略なのかも全然自分はわかんないから、あれなんだけど。撤退しそうな感じはするけどな。あんまり売り上げいかない気はするしね、なんかね。だってサービスカウンター横ってことは、だって入んなきゃいけないでしょ、だってデパートのその。まだデパートのその外にあった方が、デパート行くまでもねえからコンビニ寄るかっていうところに行かせないとあれなのに、デパート行ってサービスカウンター横のところまで行かなきゃいけないんだから、これはまたあんまり売り上げ伸びそうにない気はするけどな、ど素人考えだと。人そんなにめちゃめちゃ来るのかねっていう気はするんだけどな。だってどこの層を狙ってんだかよくわかんないもん。デパートに来る人のコンビニ狙う人を狙ってんのか、これ狙ってるわけでしょこれ。わからねえな。品揃え値段的にも勝負できない、コンビニの有利な点をあまり活用できない気がするんだが。 で、571、渡すときにもらってもらいやすい場所は胸のあたりですねと。食品なんかは専門店に任せてるから小売りはなし、工場料金メインでやってるのですと。公共料金メイン。ちなみに開店と閉店はデパートと同じ時間。一応100万超えるのは月に6日は確実にあると。はあ、公共料金メインでやってるの。それは71であること、71をよくわからない、自分はそういうのはわからないけど、へえ、公共料金メインでやってる71なんていうのがあるのか。まあそれはな、人の数っていうか、その一人当たりの出してる額が違うからな、公共料金メインでやってんだったらな。だから100万超えるのが6日はあるとかいうのは、てかまあ自分コンビニのあれも分かんないけど、なんとなくなんかデパートのところにそうやってあって公共料金払えるところっていうので考えたら、1日100万は超えそうな気はしますけどね。本当にただのど素人考えっていうか、ど素人のただのあのザレ事ですけども、1人当たりに出す額はでかいんじゃないの？だって公共料金だからね、普通のコンビニで売れてるもんと違うわけだからね。で、渡す時にもらってもらいやすい場所は胸のあたりですねということなんですけど、まあ普通に歩いてると、でその手がもらえる、そのパッと持っていくところの際に無駄な、あまり無駄な動きをしないでパッと取れるところ、ある程度相手の手の場所に合わせてあの渡してみたらどうなのかね。全然手がほとんど動かしてなくて、桃あたりのところにある人に対しては桃にさって出してみたらダメなのかな。どうなのかな、そのような。だってね、普通に歩いててね、まあそうやってティッシュをそれ出されましたよと。でその時に、まあ普通に歩いてて、ただもう桃あたりのところに手が行ってるとしますよね、テクテクと歩いてて。でその時にね、胸のあたりに出されても自分取りませんね。そこまで手を持っていかなきゃいけないのがめんどくさいから取らない。だったらまだ自分はどこが取るかっていうと、その桃あたりにある手のところにさっと出された方が、うんっつったよ、なんていうの、ただ掴むだけの動作で済むっていうのだから取るかもしんない。この辺は微妙ですけどね、やってる方の方がよりいろいろ理論があると思うんですけど、自分は今そう思いましたね。ティッシュパッて出された時に腕をグッて上げるのすらめんどくさいですから、そういう風に歩いてる時にそれ出されるのは。だから歩いてるところのその腕の手の位置のところにさって出される方が、それのただもう掴むだけでいいっていうぐらいのところに出される方が自分は取るんじゃないかなと思いますね、おそらく。どっちの方がって言ったら自分の場合ですけどね、別にこれが全員に当てはまるとは全くもって思ってませんけど、自分の場合はそうかなと、思いますね、はい。で572、セン&ワの系列だからね、 7-11 はと、今日は自分が受け取った額で最高で30万いきましたと。もうその時点で 100万いく日が6日は確実にあるっていうことなんですけども、1日でその1日でっていうか1回で30万いっちゃうんだったら、もうすごいね。もうそこだけでもう3分の1いっちゃってんだよ、ほとんど。そこいっちゃうんだっていう、そしたらね、そっか、自分がわからないあれだからな、本当に工業料金をそうやってやるためだけにあるのか、ほとんど、食品なんかは専門店に任せてるから氷はなしなんだ。 そういうのもあるんだね。全然わかんねえ自分。はい、というわけで、だらだらと喋ってしまいました。はい、2時間いきました。メインで心理戦のやつをやったのがですね、30分になるにもかかわらず残り1時間半近くをですねだらだらと喋ってると、もう持論の展開しまくってですね、全くもって噛み合わない人もいるかもしれないのに自分の考えをいろいろと喋るという、しかも4時半になるにもかかわらず喋ってるということですね。申し訳ございません。はい。というわけで、この辺で終わりにしたいというふうに思います。はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございましたと。閉ざされた雪の中のやつがですね、終わりましたから、ゲストをですね、呼べる状態の、ケーブルの配置にですね、戻しました。はい、とりあえず、はい、ので、できるかなと、いう感じですね、とりあえずね。すぐ次回やるかどうかはわからないけどね、とりあえずこの前来ようと思って出れな、自分のせいで出れなかった方とかいましたから、その辺は、今後は対応できるかなと。自分から言ってましたからね、来てくれとかいろいろ言ってたくせにこういう風になった時にね、で、無理っていう言っちゃって、申し訳なかったんですけど、とりあえずそんな感じ。573はでも心理関係の話だから、無駄じゃないよということで、はい、ありがとうございます。で574番、外の場合はちょい下の方が受け取ってもらえるねと、デパートなんかの場合はカートで腕が胸に近い位置にあるから逆に受け取ってもらえる、だから腕の位置に対してってことなんで、自分が勤務している日は結構100万超え、の日が多い気がすると、5、10にシフトに入る日が多いからかなと、書いてあるんですけど、5日10日なるほど、ほんほんほんほん、100万超えか、1日100万超えか。でやっぱ取ってもらいやすい位置とかですよね、やっぱりね。マクドナルドのカウンターのあれは、あの高さはお金が出しやすい位置だったんじゃなかったかな、確か違ったかな、あれなんかきちんと計算されて作ったんだよね、マクドナルドとか。でも別のとこもそうかもしれないけど、あの高さ、ある程度その辺は計算されてると思った確か。で575番、可愛いおにゃの子のなら受け取るよって書いてあるんですけど、これはね、ティッシュ配りに関しては自分関係ねえですね、これ。ティッシュ配りに関しては別にね、関係ない。その辺やっぱり面とかね、その辺はね、効果はある、差はあると思いますよ、多分。人からそうやって受け取るものっていうのだから、効果は、あると、効果っていうかその差はあると思うんですけどね、容姿っていうのはやっぱりそういうのはね、でもね自分の場合はあんまり関係ないですね、大抵もらわない人だから自分の場合はね、何パーぐらい違うのか、データで見てみたいですけどね、どうやって取ったらいいかよくわかんないけど、声とかね、声も声の効果がどれだけあるのかとかね、でまたその場所にもよるだろうしね、そういう、声とか容姿が受ける場所とあんま変わんねえなとかあるかもしれないしね、こっちの地域の人はこういうのがあれなのかとかね、受け取ってもらえるのかとかあるかもしれないしね、取ってみたらね、意外と数値うまく出たね、取れたねっていう、データ取れたねっていうなるかもしれないしね、その辺ちょっと面白そうですけどね、できませんからあれですけど、はい、というわけで、はい、この辺で終わりにしましょう、はい、曲をかけて終了したいと思います、はい、 で、終わりにしましょう。というわけで、この辺で、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。だらだらやってしまいました。いつも通り。はい。じゃあ終わりにしようと。では、この辺で、じゃあ、バイバイ。